エペソ人への手紙の2章を開いてください。エペソ人への手紙の2章を開いてください。私たちの聖書通読の学びがですね、前回までで2章の前半ですね、10節まで、来た、わけでありますが、午後の礼拝で11節以降を1節ずつ、見ていきたいと思いますですね。そして、今朝は14節から16節に、注目します。14節から16節に注目します。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされましたとあります。で、私たちこのエペソ書を学ぶ前にガラテア書を学びましたけれども、その時のことを思い出してください。ユダヤ人たちが自分の民族に誇りを持っていることを見てきました。基本的にユダヤ人は生まれながらにして救われていると、そうですね、そう信仰を持っていると考えていました。で、異邦人はどうなのかということは、異邦人は割礼を受けて、男性の場合ですね、割礼を受けてユダヤ教に改宗しなければならないと、まあ、いうユダヤ人に基本的にならないといけないという、まあ、そういう形での救いだったんですね。なので、どれほどの壁が異邦人とユダヤ人の間にあったか知れないわけですね。で、この肉の誇り、ユダヤ民族としての誇りが、教会がユダヤ人の間から始まっていますけれども、これが教会の人たちもユダヤ人のこの信者たちにもまだ続いていたということを使徒の働きの中で見ることになるんですね。ペテロがヤッファでですね、この夢を見てですね、汚れているとされる動物が大きな敷布にあってですね、ほぐって食べなさいと天からの声があったんですが、ペテロはそんな幼い時からこれは食べたことがありませんと、良いユダヤ人の子供としてですね、彼は言ったわけですが、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと、このように、天からの声があった。これが3度もあったわけなんです。で、その時にそのペテロがいたシモンですね、カーナメ市のシモンの家のところにカイサリアから100人隊長コルネリウスから使わされた兵士たちがやってきたわけなんです。で、そこでペテロがあの幻の意味が分かってきて、その異邦人の家、コルネリウスの一家の家に入ること、これを意味していたことが分かり、そしてそこで福音を伝えるとですね、なんと聖霊がコルネリウスの一家に注がれて、彼らが信仰をもすでに持っていることが明らかにされたんです。それで水のバプテスマを授けたわけですけれども、そしてエルサレムに戻ると、もう早速その話がユダヤ人の兄弟たちに伝わっていて、それで彼らが避難したんですよ。使徒の働きの11章の3節を見ますと、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ったということなんですね。異邦人たちと食事をするということ自体が非難すべきことだったんです。その異邦人に触れないことにおいては徹底していて、食事をするというのは最も近しくなることですから、一つになることですから、 もうこれは非難することだったんですけれども、もちろんこれは福音の真理に違反していたんですね。で、私たちもですね、私たちも日本人で、まあ、ユダヤ人では全然ないんですけれども、しかし、こういうことあると思います。キリスト者としてクリスチャンとして証を立てるために、まあ、ある人々と一緒にいたとします。ですね。で、他のクリスチャンがその人たちのことを受け入れがたい人たち、もうこの人たちはもう神に冒涜しているようなことをしている人たちだですね、受け入れがたい人たちであれば、あなたはクリスチャンなのになぜあんな人たちと一緒にいるのかと非難することがあるかもしれませんね。これこそが壁なんですよですね。で、もちろんそれを自分がその行いをしたいということでそこにいるのであれば非難されるべきですけれども、しかし、キリストの愛を伝えるということでそういう人たちと一緒にいるのであれば、それは烈気とした宣教であります。それなのにある人たちと一緒にいたら、他の人たちから、特に仲間のクリスチャンたちからですね、まあ、多くの場合はですね、何か言われるかもしれないと思って、まあ、付き合わないようにしていくということをおのずとやっていくわけなんです。だから自分自身は何かその交わるというか一緒にいた方がいいんじゃないかなと思っていても、他のクリスチャンがどう思うかなんですね。これが起こったのがアンティオキアの教会だったんですね。ペテロがパウロから公然と非難抗議されたんです。何が起こったかって言ったら、この異邦人の信者たちと一緒に食事をしていたわけです。まあ、ペテロをはじめとするユダヤ人の兄弟たちが一緒に食事をしていました。そしてですね、エルサレムから割礼派と呼ばれる、いわゆる割礼を受けないと救われないと、まあ、そのように信じる者たちがアンティオキアにやってきたことを聞いてですね、いつの間にかペテロはその食卓から食事の席から離れていたんです。これもね、別にそういうね、気になるから離れたなんて一言も言ってないですよ多分ね、うん、なんとなく離れたんです。そしてそのペテロってナチュラルにこうリーダー良くも悪くもですね、他の人に影響を与えていくわけですよ。他のユダヤ人もですね、それに引きずり込まれて、その行動に、でバルナバまでがそこの席から離れていった。でそこでペテロに対して皆の前で面前と、まあ、抗議をした。福音の真理にまっすぐに歩んでいないと、まあ、いうことで指摘をしたんですよ。いかがでしょう、これあるあるじゃないですか。付き合わなければいけないと分かっているのに、他の人たちからどう思われるかと距離を取っていくわけです。でこのような形で壁が私たちはあるんですね。壁を作り出している、心の中で。で自分がその壁の中にいることによって排除されないで済むと、安全であるとまあいうことなんですけれども、その壁を壊されたのがキリストなんです。キリストこそが私たちの平和であり、その隔ての壁を打ち壊されたと、ここに書いてある通りですね。キリストこそ私たちの平和ですということなんですが、ここの言葉をですね聞くとですね、平和という言葉を聞くと、こう争い事がないとか心が騒いでいないとか、そういうように、この受け止めると思います。争い事がなければ平和なんでしょうか。快適であれば平和なんでしょうか。パウロは続けて、キリストは私たち二つのものを一つにすると 言ったんです。これが、ね、ユダヤ人と異邦人ですよ。ユダヤ人と異邦人がキリストにあって交わり、食事をするということがここに現あの、まあ、そういう意味でこの二つのものを一つにするってこういうふうに言っているわけですね。兄弟として共にいる喜びです。まあ、胸襟を開くっていうんですか、心から互いを喜び祝福し楽しみ、そのそこにある豊かさですね、平安ですね、これが平和っていうんです。交わりにある平和なんですよ。だからこう壁作ってね、自分の中のマニアックな世界っていうか仲間だけので、相手とは付き合わないと、他の違うグループとは、これはね敵対してるっていうんです。ここの文脈では敵対状態なんです。ですか。で、イスラエル人が生贄を、いろんな生贄を捧げますが、神に、この生贄を捧げるときはって言って、まあ、前哨の生贄があって、穀物の捧げ物があって、次に交わりの生贄っていうのがあるんです。これ新改訳の2017が交わりの生贄と訳しましたが、その前の、翻訳は和解の生贄と訳されて、で他の英語とか、まあ、のこう他の言語の翻訳は平和の生贄とも訳されています。これね、全部そのように、訳すことのできる言葉なんです。どのような生贄なのかというとね、基本的に死亡は主のものって書いてありますですね。だからそしてこう主に捧げると、この脂身のところですね、これを火で焼き尽くすわけですね、燃やすわけです。でその肉の部分どうするかって言ったら、自分たちで食べるんです。で神の前で食事をする、まあ、簡単に言うと、私たちに、この分かりやすくですねしますと、バーベキューをクリスチャンたちの間で主にあって食べるという感じですね。だから全然イメージ変わるでしょ、ね、生贄って言っても。でその意味は、神がお食べになって自分たちも食べることによって神と一つになっている、交わっている。で神が和解してくださってますから、私たちその和解を受け入れるですね。その豊かさ、そこにある平和、神が私たちとこの和解して平和になっているから、だから私たちはそれを楽しんでいく、交わっていくということで、交わりの生贄とも呼ばれるし、和解の生贄とも呼ばれるし、平和の生贄とも呼ばれるわけなんです。でこの喜びが、ここで言ってるキリストこそ平和であるということなんですね。それで二つのものが一つとなるんだということなんです。イエス様はユダヤ人の間で宣教を行われましたですね。この失われたイスラエルのためにイエス様は来られたということをご自身も言われていましたが、しかしその福音書の中でさえですね、ユダヤ人たちが考えていたのとは違って信仰を働かせて救われている人も起こされていってるんです。百人隊長、これローマ人ですよ、百人隊長がしもべが中部にかかって苦しんでいるけど、イエス様がね治そうと言って治そうとしたら、あなた様を屋根の下にお入れする資格はないと、こう言ってね、ただお言葉をくださいと言ったんです。するとそうするとイエス様は、誠にあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことはありませんとですね。もうすでに異邦人が信仰を働かせてこのように神の国に入るということをおっしゃっていたんです。サマリア人の女もそうでしょ、彼女の方がこの怪訝な顔をしていたんですよね。なんでユダヤ人の、しかもラビの格好をしてたも、教師の格好をしてたと思いますよ、イエス様ね、声をかける。これはちょっとびっくりするわけですけども、その彼女にイエス様はご自身がメシア、キリストであることを明かされました。あと10人のサラと、あの雷病人ですね、が癒しを受けて、で戻ってきてイエス様を礼拝しましたが、一人が たった一人がね、その人はサマリア人だったんです。あと有名な良きサマリア人の話があって、ユダヤ人にとってはサマリア人というふうに言われると、半分ユダヤみたいな、もう見下げている敵対心がある。でサマリア人もね、ユダヤ人のこと大嫌いだったんですよ。お互いに憎んでる民族ですけども、だからサマリア人の話をした時に、多分あのここら辺ここなんかピクピクってね、こうなんかあの聞いてたパリサイ派に なってたと思うよね。ですごいのは、カナン人の女が、あのイエス様たちがシドの方に行かれた時ですね、娘が悪霊に疲れていたので、イエス様がですね、イエス様にお願いします、癒してくださいと。そしたらイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされてないと、こうはっきり言われたんですね。でさらに、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと、そこまで言ったんです。そこまでイエス様に言われたら諦めるでしょう、普通。彼女は諦めなかった。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと、大胆ですね。これいつも私言ってるでしょ、ずうずうしいですね。もう諦めたらとっくの昔に、そう思うでしょ。でもイエス様はそれを聞いて、女の方、あなたの信仰は、なんて言いました、ちょっとやりすぎって言ってる。逆でしょ、立派です、立派です、あなたの願う通りに。このようにイエス様は百人隊長、サマリア人、そしてカナン人、すべてに信仰によって救われる道というのをお示しになっていたんです。すでにキリストこそ私たちの平和なんですが、それが決定的にしたのが十字架なんです。十字架に貼り付けにされているときに、大きな出来事が起こり、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと、マタイの27章51節に書いてあります。天から裂けたんです。神がそれをされたということです。そしてその幕というのは、幕屋において、まあ、その時神殿ですが、神殿において祭司たちが使えるところの聖所から、契約の箱が置かれている、なだめの蓋がそこに置かれている、ケルミムが掘られて、そこで私は語ると言われた至聖所です。それを隔てる幕なんです。そこにあるのは、年に一度大祭司のみが身を清めて、そして自分の、この罪も、そのための生贄もほふって、それでイスラエルのために、罪の清めのために、そこに行くわけです。少しでもそのやり方を間違ったら死んでしまった、まあ、それほど厳しいところでありますが、その幕が切れたんです。イエス様が隔てのこの隔てるものをですね、取り除いてくださり、神と人との間に罪が除かれて、人が神に大胆に近づくことができるようになったということなんです。でこれが神が和解してくださったということであり、私たちと神との間にある平和が与えられたということですね。でそれだけではなくて、神が和解してくださったので、今度はキリストにあって私たちが互いに平和を持っているということなんですよ。でこれをね、じっくりと見ていきます。でユダヤ人の中にあった問題、それをどのようにして神が、平和を与えてくださるか、それを異邦人との間に説明していきます。まずね、平和平和って言っても、さっきも言いましたように、実は平和でないということがよくあるんですね。エレミアの時代、祭司や預言者も平和っていう言葉を使っていましたが、8章の11節でエレミア書の、彼らは私の民の傷を簡単に手当てし、平安がないのに平安だ平安だと言っていると、まあ、これはね、罪を犯しているのに表面的に繕って大丈夫だとこう言ってるんですね。なんか私たちも言いがちですよ、大丈夫大丈夫ってこう言うじゃないですか。 まあ、それはがんって宣告された人が、あのちょっと薬、風邪薬飲んでるようなもんですね、症状、ちょっとした症状を見てね、大丈夫大丈夫ってね、ことなんですよ。でイエス様もそういった平安や平和に対して、マタイの10章の34節で、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません、私は平和ではなく剣をもたらすために来ましたと。剣をもたらすって逆じゃん。しかし真の平和を得るために、そのプロセスの中で剣になっておられるということです。で14節15節で、この本文ですね、実にキリストこそ私で、キリストは私二つのもの一つにしですね、ここですね、この途中から、隔てのご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されましたと、こう言ってます。はい。でこのね、いろんな規定からなる戒めの律法、まあここで言ってる律法っていうのは、書かれているモーセの律法もそうなんですが、宮殿律法と言われるその律法を守るための律法なんですね、うん、それが含まれていくんじゃないかなと思いますね。でなんでそういうものを作ったのかですね、宮殿律法ですね。あのこの宮殿律法がわからないと、あのほらイエス様が安息日のことについて、なんであんなパリサイ人や律法学者と言い争いになったかがわからないんですよ。でそれはあなたは違反しているって言ってるのは、その律法の解釈の方に違反してるってあって、律法そのものに、安息日の律法そのものに違反してるわけではないんですよね。例えば人を癒すであるとか。でこの宮殿律法というのがあったんです。でなんでそれを作るかっていうと、自分自身が、まあ、結局のことね、本当はその律法を守る、違反しないために、こう安全装置のようにこう周りにこう律法を設けるっていう感じなんです。働いてはいけないっていうのがあったら、その働いてはいけないってどういう意味なのかっていうのをこういろいろ定めるんですよ。だイスラエル行ったらですね、イスラエル旅行行かれる方一緒にね、安息日ですね、間違ってもシャバットエレベーターに乗らないでください。シャバットってのは安息日エレベーターです。乗ったら10階に泊まっていらっしゃる方は、大変苦労します。1階ずつ泊まることになるんです。なんかみんな不思議な顔してますね。何それって。ポチッって押すところですね、あの階を。ポチッと押すとですね、こうそこで電気が走るわけじゃないですか。その電気というのを火をくべると、火を起こすということが労働に入る、働くことに入るという解釈があって、でそれを現代社会でどうやってやっていくかっつったら、電気をつけるということも火をつけるというですね、こういう形で万が一律法を守って、この律法に違反しないように、そういうふうに枠組みを作るわけですよ。でこれをやってったんですよ彼らは。でイエス様が山上の水訓で、彼らはこう言っていますって、先祖たちはこう言ってますって、そこの話をしています。ですか。でですね、それをしていきながらですね、まあ、実は心の中では自分が律法を守っていない、神の命令を守っていないのに、守っているように体裁を取っていくことができるようになっちゃうんですよ。でそれで、守っているように見えるから、自分が正しいとしていくように見えてしまうんです。例えば離縁状を出しなさいというモーセの律法があります。それを使って自分の奥さんではない女の人を見て情欲を抱き、そしてこの人と結婚をすると、今の妻とは別れてと、もうこれ完全に姦淫じゃないですか。けれどもその律法を使ってですね、この違う人との妻とな、夫となっていくということが可能になって、で律法を守っているとしていながら、 実は会員の罪を犯して、イエス様だからほら、あの他のところ行ったらこの会員の罪を犯してってはっきりとおっしゃったでしょ、離婚について。あのそういうふうに、あのこういつの間にか自分がいい子になってっちゃうんですよ。わかります。でイエス様が解き明かされた立法はもう自分がいい子にできる余地が全くゼロになっちゃうんですよね。でそうやって、この形式的には規則を守ることができるわけなんです。でも自分が正しいというふうに、こう自分自身も思ってしまうし、で周りの人にも思わせていくっていうことができてしまう。だからあの旧約聖書の中からもうすでに、このいろんな儀式をやっている者たちがもう意味嫌うと、やめてくれと、神がその生贄とか儀式をやめてくれってもう意味嫌うと、そのように、嫌悪している箇所さえあるわけです。もう隔たりができているわけですね。でそれだけではなくて、そのように規則で固めていますから、今度は他の人との交わりもできなくなっちゃうんです。その立法主義の弊害ですね。神との中でこううまくいってないだけじゃなくて、周りの人との間でも、まあ、簡単に言うと日本語で言うと、よらば切るぞっていう感じで、この人近寄れないよねっていうか、正しすぎて。でその逆もあれよ、私は何でも OK よっていうのも、これね、あのごまかしてるだけね。そういう話じゃないんですよね。それもごまかしてるだけです。そういう話じゃなくて、この、 あの壁を作っていく、いつの間にか規則を作っていくというところに問題があるんですよね。でね、あと規則や規定があると、私たちはこれをやっています、あなた方はあっちですよねっていう、このように私たちとあなたたち、まあ、英語で言ったら私たち VS あなたたちっていうね、このように、この敵対関係ができるわけです。グル仲間意識ができます。で仲間意識ができると、中ではほっとしますよ。中では全部気が合いますから。もう今 SNS の時代でね、簡単に作れちゃいますよね。 SNS、AI を通してね、こう自分に都合の良い情報だけ集まってきますから、不都合な情報っていうのは集まらないから、そこでいいねいいねって、あのお互いに肯定してから肯定感が作られてって、でもあっちはもう完全にダメってね。でこれクリスチャンの間でやると、あっちはもう地獄行きみたいなね、うん、こういう風になってます。でこれ深刻なんですよ。後で分かっちゃってもいいですけどね、お昼の時間にいろんな具体例がありますけども、すごく深刻ですよ、ね、でそれが平安でしょうか。その語り合ってる時はですね、平安に感じるかもしれません、お互いの仲間の中では。でもですね、こういうことあると思います。ちょっとでも違うこと言ったら、この仲間から外されるっていう恐れがあるから、徹底的に今度はその仮想敵を作ってね、その自分たちの仲間以外の人をもうケチョンケチョンに言って仲間を作っていくときに、もう本当恐れがあるんですですね。でこうやって壁を作っていくというのは人間の罪の性質なんですね。で、これ実際に立法を持っているこのユダヤ人たちのことを、まあ、この考えてみますとですね、道徳的には明らかにこの周りにエペソの町ですね、にいる異邦人たちよりは道徳的に生きているわけですよ。偶像礼拝やって、もう本当に性的にもすごい乱れたことを行っていましたから、だから相手のことを裁くことで自分自身の罪が見えなくなることもすごく容易だったんです。あまりにも違うのでですね。で実は自分自身も少し状況を変えたら同じことをしているってことが見えなくなっていってしまうという問題があるんです。あともう一つの問題は、律法を持っていることで満足しちゃうということですね。律法を持っていたら行っているっていうふうに勘違いしたんですね。持っているだけでは行っていることを保証しないんですよ。知っているっていうことは行っていることを保証しないんですよ。だからこれクリスチャンにも思いっきり得る起こり得る話で、聖書の知識を得れば得るほど、そのなんか行っていると錯覚しちゃう。だけど実際はもう全然、もう世の中の人、いやそれいいかっていう時もあるわけなんですよね。 パウロもそのことをローマ人の手紙の3章で論じてるんですよね。この同じユダヤ人の律法を教えていても行っていないという矛盾、あ、これ2章か。でそして3章で異邦人だけではなくてユダヤ人も結局罪人ですよと、罪のもとにいますよということを言うんです、ね、ローマの3章の10節から12節に、義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない。でこれね、ああもうこれはとんでもない偶像礼拝をやってるね、異教徒だと思うかもしれないけど、パウロはこれ律法の中に書かれてる、律法というのは旧約聖書の中に書かれてるんですけど、全部律法のもとにいるユダヤ人に書かれてるんですよと、こうパウロは言うんですよね。でここからがね、実は二者の平和ですよ、二つのものですね、このユダヤ人と異邦人の平和の始まりなんです。何かといいますと、ユダヤ人も全く同じように罪のもとにいて、神の裁きに服さなければいけないということ。ここで完全に平等にされるわけですよ、神の前では。だから救いも同じなんだよと、同じ土俵に立っているんだよということなんです。でこれがなかなか、福音の真理っていうのはですね、なんで福音の真理かって言われると、隠れたところを明らかにするからなんです。だからなかなかこういうように立法によって自分が正しいというふうに思い込んじゃっている、というところで、この自分にある罪がなかなか見えないというところであれなんだけども、イエス様ご自身が福音でしょ。でイエス様が来られたら、そのいかに自分が罪深いかということが、この立法のもとにいる者たちにも分かるわけなんですよね。けれども、そのなかなか分からない人たちの方が壁を作りやすいんですね。でそこに安住しやすいんです。しかしパウロはローマの3章の20節で、全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服することになるのですということで、全ての人が裁きに服するということであれば、十字架も全ての人のものなんです。ユダヤ人をはじめ異邦人にもと書いてあった。ここから和解が始まるんですね。ローマの3章の23節と24節に、全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるのですと、キリストが血という対価を支払われて神のものとして私たちをあがなってくださるわけですけど、ユダヤ人も異邦人もそこにおいては差別がないということで、だから二つのものが一つになれるんですよ。同じキリストにあるものとして恵みによって救われるということで、このここに書いてあるように、本文に書いてあるように、二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされましたと、こういうことなんです。もう皆さんにはね、このうちの教会では、まあ、私会話の中でも説教の中でも結構話しますですか、そのことをですね、他の牧師さんにこの前話したらですね、みんな笑ってました。例えば自分は到底受け入れられそうもないような人が、まあ、教会に来たとします、ね、であの人変だって心の中で思ってます。そしたら福音は基本的にこう言ってるんです、お前も変だろって その人が変だって思っていても、そういうなんか遍歴っていうんですか、私たちもいわくつきなんですよ。人に話せないことを多々あるんです。だから救われたんです、受け入れてくださったんです。イエス様が主税人や遊女と食事をされたっていうのは、自分が変だって思ってる、この指を指してるんだけど、自分にある変、自分にあるこれを言ったら人に嫌われるだろうっていう、もう決定的に もう捨てられるだろうっていうか、仲間外れにされるだろうと、そういうイエス、そういうところにイエスも食事をしてくださったわけでしょ。でそれで癒されたわけでしょ。でその癒された者たちが集まっているのは教会なんですよ。だからみんな変なんです。お前も変だよって、これちょっとね、聖霊の言葉だと思ってくださいだから変同士が交わるんですよ。恵みによって救われ、聖霊によって新しくされたという喜びを分かち合うんですね。そこに完全な一致があるんです。新しい人という言葉がありましたが、第2コリントの5章の17節に、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。御霊によって新しくされたんですね。だからここで新しい一人の人に作り上げて平和を実現したということなんです。だからユダヤ人でありますけれども、ユダヤ人である前に私は新しくなってキリスト者であると。でギリシャ人の前に私は新しくされて、このキリスト者になったと。だからユダヤ人とかギリシャ人、もちろん民族の違いはあって、それを取り除くっていうことではありません。これ勘違いしないでくださいよ。男と女もキリストになって一つっていう言葉がガラテヤ書にあるけど、皆さん、女が女をやめるってことやめてくださいよ。男の人が男をやめるってのやめてくださいよ。男は男で女は女だけど、それによって今まで壁があったのが、そこが問題じゃない。そこはあるんだけど、もっと大事なのはこっちのキリストにあるものだよねって。でこれで一つになるんですよ。社会的な壁が私たちにはあります。国民の違いがあります、ね、年齢の違いもあります。でさっき言った男女の違いもあるし、経済格差もあるわけです。ちょっとね、この原稿に書いてないけど、でそれがね、なかなか分かんないの。日本社会かもしれない。みんな平等、格差が少ないから、違いが少ないから、逆にそれで内と外を作っちゃって、それにはまらない人が弾かれていく社会ですね。だから思いっきりユダヤ的なところがあるんですよ。さっき言ったこの立法的なところがあるんですが、まあ、ちょっと話ずれますが、でそれらの違いはですね、キリストにあって一つになっているっていうところで消え去るんです。自分が同じ日本人でも御霊によって新しくされていない日本人と、御霊によって新しくされている韓国人がいたら、どっちが一つになれるかって言ったら、御霊が与えられている韓国人が新しい人としてですね、交わることができるわけですね。その御霊を持たない日本人よりも、その肉の関係ですよね。天においてはどうなっているか、皆さんいつも話しますけれども、私、あらゆる民族、あらゆる国、あらゆる言語、あらゆる部族からキリストの流された血によって贖われた民が一つ声となって主を賛美しています。皆さん、天国行きたいですか？天国希望ですか？慣れましょうね。自分以外の、もうこの人とは全然違うよと、宇宙人みたいなこの人って思ってる人がいるんです。でその人とキリストが血を流されたということだけで一つになって、同じ民族、神の民になっているんですよ。この天の喜びを少しでも味わう、まあ、一つのいい方法はですね、他の言語の人たちと同じ賛美を歌うことです。例えばですね、世界中のクリスチャンがね、50カ国で驚くばかりのアメイジングレイスを歌っている動画が YouTube で上がっていますので、後で見てみたらいいですね。ちょっと言ってみますよ。いいですか、その動画の内容。まずアメリカのニューヨークから始まります。マスクをしている男性が出てきます。でこれ撮ってね、でアメイジングレイス歌い始めます。次に中国の武漢、これいつ作られたか大体わかるでしょ。あの武漢からコロナが始まった時です。ちょっと間もなくしてからです。次にスペイン、次にイタリア、インドネシアに次飛んで、インドネシアでは手を合わせながら女性たちがこうやって歌ってましたね。そしてベルギー、アイルランド、ギリシャ、イラン、インド、ケニア、ケニアの女性は民族衣装で着飾っていました。日本が出てきます。 私が知っている牧師さんの娘さんですが、松島で歌ってます。でバヌアツという南太平洋に浮かぶ島の国に移り、次にノルウェー、それからトルコ、イスラム教の国ですよ、トルコでクリスチャンが歌ってます。でイギリス、モザンビーク、ブラジル、ミャンマー、デンマーク、ウガンダ子供たちが歌ってます。カンボジア、ネパール、そしてニュージーランド、オーストラリア。でオーストラリア、ニュージーランドはあの色のこう肌の黒いっていうか、あのあれですね、先住民の人が歌ってました。でアルゼンチン、スイス、中東のレバノン、メキシコ、リトアニア、アラブ首長国連邦ですね、ドイツ、タイ、南アフリカ、チリ、フィリピン、フランス、サモア、ドミニコ共和国、ロシア、モーリシャス共和国です。でこの東アフリカのインド洋に向かう、これね、モーリシャスってね、僕もどこなのかなって分からないけど、調べたら、あのインドとアメリカの間、そうです、アフリカに近いかな、うん、近い。で、スリランカ、オーストリア、ポーランド、ジンバブエ、エジプト、イスラエル、エジプトとイスラエルはこれあの、ね、同じところでこうやって並べるんですよ。アラブと、ね、ユダヤ人が一緒に歌って並んでました。ザンビア、そしてカナダ、最後にパプアニューギニアです。で、わざわざ私一つ一つ言ったんですね。あのね、なんでかって言ったら、全部にクリスチャンがいて、アメージングレイスですよ。恵みによって救われた人が喜んで、救い喜んで主イエスキリストに歌っているんですね。それで最後にはですね、その動画はイエス様によって救われたことを彼らの言葉のイエスだから、ちょっと微妙に近づくんですね。英語が一番なんかずれてるね。ジーザスって言ってね、あの他は似てますよ、うん、J っていうのがあれ E って発音なんだよね、本当は。それがあの英語になって J になっちゃったんだけど、あのいいって発音だから全部似てます、当たり前ですけども。でイエス様の名を呼び求めている中、次々と出てくる。このようにしてイエス様に流された血によって神と和解していただいた喜びの魂で終わってるんです。実は他にも動画があって、祝福 The Blessing ってアロンの祝福を歌っているものがあるんですが、257カ国語で154カ国の兄弟姉妹が歌っている動画もあります。一人の人なんです。一つの民なんです。キリストこそ私たちの平和なんです。背景は違いますし、それを付き合わせたら、互いに敵対している国、互いに敵対している民族、互いにいがみ合っている経済格差、いろんなのがありますよ。でもその中に、ど真ん中にキリストの平和が実現しているんです。今一番大きな日本のこの時代の問題はですね、孤立です、対立です、分断です。本当にこのエペソの2章の言葉は予言でもあります。予言というのはつまりは、世の中はこっち行ってるけど、キリスト者はこっち行くってことです。もう正反対、真逆を言っているってことです。世の中が分断だったら、私たちは一つであるという、この喜びをますます味わっていく、楽しんでいくということ、これによって神の救いが進むんですよということになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます、本当に今見ていくことができましたが、あなたの天国のお姿がキリストにあるで、一つに集められているということ、一つになっているということを見ることができ、ありがとうございます。本当にいい、アダムが罪を犯してからバラバラになってしまった私たちが、キリストにあって一つなんだということ、あなたと御子イエス様が一つであられるように、私たちもあなたにあって一つになるということを、あなたは教えておられます。主よ、どうぞ、その祝福が一人一人にありますように、私の交わりにありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。